皆さんの祈りと献身、本当に感謝します。カンジエル教会の子どもたちは皆さんのホームステイすごい楽しかったみたいですね。楽しかったですし、日本の宣教旅行も今までの宣教旅行で一番楽しかったみたいですし、私たちの教会と一緒に礼拝しながらすごくびっくりしたと思います。本当に素晴らしい時間、皆さんの祈りと献身本当に感謝しますし、私たちがずっと日本の教会とともに、教団とともに無牧教会を生かす、そして進学してる日本学校を建てる契約にいてずっと祈ってきました。最初その御言葉握って祈った時にはあんまり答えが来なさそうな感じもしましたし、本当に来るのかなっていう部分もありましたし、私たちの今の状況で本当にそんなこと可能なのかって思ったかもしれません。でも神様の御心であれば神様が必ず答えてくださいます。それが祈りです。私が祈ったら、今日読んだマタイ21章22節も、信じて祈り求めるなら何でも与えられます。これは神様、私に1億円ください、信じますってくださるものじゃなくて、神様の御心であれば神様は神様の力を持って答えてくださる、そういうことです。ですから祈りを教えるときに、あなたの思うことではなく、神様が言ったこと、神様の約束、神様の御言葉、それを信じること、それをもって神様に求めると神様が働いてくださいます。神様が力を持って答えてくださいます。ですから祈りの重要な部分が、神様の御心をまず探すこと、そしてその御心を知りました、ああこれ絶対神様の約束だと思ったら信じることです。そして最後まで持続して祈りをすること。私たちが持続的にこの祈りをしなければ、神様は与えなかったと思います。私たちが持続的にずっと神様の約束だから、日本を生かすこと、日本の教会を生かすこと、日本の災いを止めること、今年1年間神様がなさることを信じて、ずっと持続的に忍耐力を持って、ある意味しつこくずっと祈ってきました。私たちが神様その祈りを聞いてくださって答えてくださいました。ですから皆さんが祈りたこともあると思いますけど、神様の御心をまず探してください。そして神様の御心であれば、粘り強く最後まで持続的にずっと祈ってみてください。必ず神様の力を体験します。そして祈りは、新しい家族たち、特に未信者から来た人たちは、祈りって聞くと自分の願いを神様に言う、そのイメージを持って祈りをします。ですからまず祈りはどうやってするのか、イエスの名前で祈りをします。他の名前じゃなくて、ただ私たちを救われて天の御座に座っておられる神様と唯一つながれる唯一の方法、イエス・キリストの名前によって祈ると、神様が答えてくださいます。ヨハネ14章14節、15章16節、16章24節、イエス様はずっと私の名によって全て求めなさい、そうすれば私はあなたに答えてあげると約束してくださいました。そして私が祈るときに、今も言いました、神様の御言葉、約束ですよね、これを握って祈るときに神様が必ず答えてくださいます。絶対不可能に見えても、私たちの水準、状況、環境関係なしに、神様の言ったことであれば神様が必ず成し遂げてくださいます。だからそれを信じて祈ります。だから麻布福音教会の約束を握って、ずっと持続的にしつこくずっと祈ってください。神様が願うのは、皆さんの家庭、皆さんの家も、皆さんの自治体たちが宣教師として用いられることです。それを皆さんがしつこく神様に毎日祈ってください。今そうに見えない、今教会にも来てない、でも私はしつこく神様に、神様の約束を握って祈ります。私の後代を日本と世界生かす宣教師に、神様が責任を持って答えてください。そして私が祈るときに、まず神様の国とその義を求めなさいとおっしゃいました。イエス様が言います、肉的なこと、 あなたの衣食住、あなたの必要なものは全部私に任せて、あなたはただ神様の国を求めなさい。ただ恵みだけを今日求めなさい。過去のことも今日のことも未来のことも全部私に任せて、全部あなたに与えるから、ただ今日は恵みだけを求めなさい。神様の国だけを求めなさい。そうすると神様は私たちに必要な答えを必ず与えてくださいます。祈りの証人たち見てみますと、ルカ18章13節やマタイ8章8節、イエス様がに言えば、イエス様に願えば、神様の約束を信じ祈れば答えられる人たちを見ますし、モーセもハンナもサムエルもダビデもダニエルもみんな神様の約束を信じて祈りをして答えられました。実際皆さんもそうじゃないですか。神様の約束に行って祈ってみたら、本当に神様が皆さん一人一人に答えを与えてくださいました。その恵みをそのまま次世代にずっと伝えればいいだけです。祈りは神様と聖なる会話です。霊と霊でつながる時間です。ですから私が祈るときにまず何を祈りますか？主の祈りをするわけです。主の祈りの一番重要なポイントが一番最初です。神様が栄光を受け取りますように。私たちは最初自分の欲から祈ったりする時ありますけど、神様、イエス様が教えた祈りの一番最初の重要なポイントが、神様が栄光を受け取りますように。皆さんも大変な時、苦しい時に、イエス様が、神様が皆さんにしてくださったことを思い返してください。感謝を探してみてください。するとすぐに状態が変わります。あ、そっか、これも神様の恵みで、あ、これも神様がなさって、神様こういう約束くださって、こういう働きを私に実際にしてくださったんだ、あ、感謝だ。その瞬間神様に栄光の祈りを捧げると、皆さんの状態が180度変わります。環境は変わらなくても、私が変われば全部変わります。そして私たちがイエスの名前でいつも今言ったみたいに感謝を告白することがとても重要です。ピリピ4章6節から7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願いを神に知っていただきなさい。イエスキリストにある平安をあなたを守ってくださいと約束されました。そして祈るときに信じて祈ることがとても重要です。してくださいじゃなくて、してくださいます。なぜ？神様の約束だから。神様の約束は絶対に誰も変えられないし、誰も止めることはできません。だから絶対に変わらない、絶対成就されるその約束を信じて、すでにあなたは答えられた、すでに受け取ったと信じて祈りなさいとイエス様がおっしゃいました。だ、祈りをした瞬間にもうすでに答えが来るわけです。神様の約束を信じた瞬間に、その約束が私に来る保証が来るわけです。だ、祈りの行為じゃなくて神様の約束、それを知って信じた時に、信じれた時に、それが私にとって重要な答えで、そのまま私に答えとして来るようになります。だから重要な、何を信じて何を受け取ればいいですか？契約の祈りです。一番重要な契約、それがヨシュア1章9節、皆さんに送ったファイルに全部ありますね。全部の内容を見てみますと、結局はこれです。契約は神様が私と共にいることです。一番重要な契約、一番重要な恵み、神様が私と共にいること、これを祈りで、静かに一人で味わえれば霊的な勝利者に生まれ変わります。一人で祈りができるように祈りの訓練をしないといけません。すぐに一人で祈ることはできないです。難しいです。いろんな考え始まります。だから一緒に集まって、一緒に祈りをして、祈りクラスに入って祈りを勉強しながら、祈りを体験しながら、ある日神様を信じるその信仰によって一人で祈りができた瞬間、私はもう揺れ動かない弟子に生まれ変わるわけです。それを皆さんが助けてあげてください。祈りをしたら皆さん必ず心配をしないでください。 祈ったりまた心配する、祈ってないです。そうですよね、約束を信じてないです。祈った行為はしたけど祈りの答え私はもらってないです。本当の祈りの答えは心配、思い煩いがなくなること、小さくなること、関係なくなること。だからヤコブ1章6節でも、少しも疑わず信じて願いなさい。もし疑ったらあなたはちょっとでもあったら風に吹かれて揺れ動く海の大波のようになると書いております。だから祈りの答えが皆さんが信じること、そして心配悩みがなくなること。祈りをするときに起きる霊的な働きがあります。神様は皆さんの祈りをすごい喜んで聞いてくださるので、祈ったら必ず発動するのが聖霊様です。聖霊様は24時間皆さんのためにずっと祈りをしているわけです。聖霊様は皆さんと祈りで通じたいわけです。だから皆さんが祈ったら聖霊様は当然働いてくださいますし、神様が天使たちも必ず派遣してくださいます。その現場に皆さんの代わりに暗闇サタンと戦ってくださいます。イエス様は今も御座で皆さんの祈りを必ず聞いています。ずっと祈りを皆さんがしてください。祈りが神様の御心が成し遂げられる通路です。神様の約束が誰を通して成し遂げられますか？祈りをする人たちを通してです。何かをする人じゃなくて祈りをする人、神様と通じる人、神様の御心を知っている人、神様の御心がこの地に臨むことを信じる人たち中心に、環境も性格も信仰のレベルも何も関係なしに、神様がその人を通して必ず成し遂げてくださいます。なぜですか？神様は皆さんにいいものを与えたい神様だからです。神様はいい神様で、いつも皆さんに答え、いつも皆さんにいいものを与えたいです。ある時はすぐ答えが来る時もあります。新学校もそうですね。思ったより早く来ました。新学校の答えが、建物を思ったよりすごく早く来ました。でも来たらアーメン、受け取ればいいわけです。ああどうしよう、経済だ、ああだこうだ、いらないです。神様の答えだから。そしてある時は神様がそれよりもっといい答えを準備した時があるわけです。でもっといい答えが私に答えを与えない時、無答えの時、なぜ？その時に私の信仰を点検できる最高のチャンスだからです。なぜ神様私のこの祈り答えなんだろう。神様の問題じゃないです。私の問題です。私がどこか変えなきゃいけない部分があるわけです。神様はそれを待つわけです。だから私に無答え、それがもっといい答えなので、もっとしつこく神様に約束握って祈ってみてください。そして祈りは霊的な武器なので、必ず暗闇が完全に砕かれます。祈りをする人は勝利をする人です。皆さんが今週1週間エペソ6章18節のように、いつも御霊によって祈ってください。どんな時でも絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために、すべての次世代のために、皆さんが目を覚まして忍耐の限りを尽くし、ずっと祈ってあげてください。神様、日本のこの呪い、この災いを防ぐ神様の働き人たち、私の子供たち、私の次世代たちが恵みを持って立ち上がりますように。今そのように見えないけど違います。神様の約束は必ず成就されます。それを信じて皆さんが祈りで勝利することをイエス宮で祝福します。言っている神様は誠に感謝します。今週1週間祈りの承認、祈りの答えを十分に味わえる伝道書として導いてください。感謝して主イエスキリストの宮によってお祈りします。アメン。